創世記28章10節。ヤコブはベルシバを立ってカランへ向かった。とある場所に来たとき、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように大きくなり、西へ、東へ、北へ、南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。そして恐れをおののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門。ヤコブは次の朝早く起き、枕にしていた石を取り、それを記念碑として立て、先端に油を注いで、その場所をベテル、神の家と名付けた。ちなみに、その町の名はかつてルズと呼ばれていた。ヤコブはまた聖間を建てていった。神が私と共におられ、私がいるこの旅路を守り、食べ物、着るものを与え、無事に父の家に帰らせてください。主が私の神となられるなら、私が記念碑として建てたこの石を神の家とし、すべてあなたが私に与えられるものの10分の1を捧げます。説教、天からの階段、君の石。
ヤコブは兄エサオの長子の権利を奪い取っただけではなく、父イサクを騙して祝福の祈りを独り占めにしました。そのことによってヤコブは兄エサオの恨みを買うことになります。エサオが殺意さえ抱いていることを知ったヤコブは、母リベカの勧めもあって、エサオの怒りが収まるまで母リベカのふるさとに逃れることになりました。そして今日の聖書箇所の初めに、ヤコブはベールシェバを立ってハランへ向かった。とある場所に来た時、日が沈んだので、そこで一夜をすることにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわったとあります。ヤコブはいよいよハランの地へと旅立ちました。距離にして約800キロ、歩いて1ヶ月ほどの長旅です。この時ヤコブはどんな思いをしていたでしょうか。両親の元を離れて一人遠い町に旅立つことへの不安や心細さもあったと思います。それまでは養子のもとで何不自由のない生活をしていました。自分を理解し受け入れてくれる家族がいました。しかしこの時からは一人きりです。一人で自分の生涯を切り開いていかなければなりませんでした。そのような状況に置かれたヤコブは、とある場所に来た時、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことになりました。近くにあった手頃な石を取って、それを枕にして 横になりました。石を枕にする自分自身を見ながら、さすがのヤコブも自分の失敗や過ちに少しは目を向けていたかもしれません。神の祝福を求めるあまりに兄の心を踏みにじるようなことをしたヤコブは、石を枕にしながら事態の大きさを忠切に感じたに違いありません。私たちも生涯の中でこのような経験を余儀なくされることが時々あります。それはあまり心地よい経験とは思われません。しかし神様はしばしばそのような私たちに近づいて特別な祝福を与えてくださいます。神様はヤコブに一つの夢を見せられました。12節、すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。天まで達する階段が地に向かって伸びていて、神の御使いたちがそれを登ったり下がったりしているのです。雨上がりの時に雲の切れ目から太陽の光が差し込んでいる。その光がまるで天から降ろされたはしごのように見えますが、そういうイメージかもしれません。このはしごを通して天と地がつながっていることを神様がヤコブに記事化させようとされました。そしてふっと気づくと、神様がヤコブの傍らに立ってこう言われました。13節から15節、私はあなたの祖父アブラムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の子族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。これは神様がアブラハム、イサクに与えられた約束の更新であり再確認でした。将来に対する不安を覚えていたヤコブに、神様は特別な形で約束が変わらないことをお示しになりました。さらに神様の約束は次のように結ばれます。15節、見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てないと。本当に力強い励まされる御言葉です。ここにはヤコブが一番不安に覚えていた点が触れられています。神の約束の力、今からの力離れようとするそのヤコブに対して、必ずこの土地に連れ帰るという、そういう約束がなされておられます。同時に、私はあなたと共にいる。あなたがどこに行ってもあなたを守り、あなたを決して捨てないというのです。遠い将来の約束もさることながら、そこに至るまで絶えず神が共にいて守ってくださるという、この約束は何にも勝ってヤコブの心を励ましたのではないでしょうか。私たちは神様から将来天の御国、天国に導き入れる約束をいただきました。そこにおいて私たちのためにどれほどのものが備えられているか、私たちには計り知れません。しかし将来の約束を信じるとともに、そこに至るまでの日々の歩みに神様が伴ってくださり、守り続けてくださるという約束をしっかりと心に留めたいものです。眠りから覚めたヤコブはこの 約束に感動しながらこう言いました。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。ここで知らなかったということは今初めて知ったということです。ヤコブはその夜石を枕としながら孤独を感じつつ眠りについていたはずです。ところが主がこの場所におられるということを知らされたことは何という驚きだったでしょうか。ヤコブはそれまで養子のもとで何不自由のない暮らしをしていたのですが、この肝心の神様のことは分かりませんでした。神様のことはアブラハムの神、イサクの神、主であると親に教えられて頭では分かっていたかもしれません。でも自分のこととして本当の意味で神様に出会っていませんでした。それが養親のもとを離れ一人孤独な旅に出ることになって、何も頼れることがなくなった時に神様に出会うことができたのです。しかも神様の方から現れてくださいました。私たちもそうかもしれません。満たされていて健康な時には神様のことが分からなくて、逆に自分が頼りにしていたものが取り去られて裸にされた時に本当の意味で神様に出会うことがあります。裸にされるということはとてもつらいことです。でもその時に本当の自分の姿に気づかされていくのです。そして一人神様の前に出ていくことができるようにされるのではないでしょうか。ヤコブはこの時本当の意味で神様に出会う経験をいたしました。これはヤコブの人生にとって大きな節目となりました。この時からヤコブと神様との関係が大きく変わっていくのです。生ける神様に信頼する者へと変えられていくのです。そういう意味で今日のヤコブの旅立ちは神様が与えてくださった恵み、また救いの時であったと思います。18節19節にヤコブは次の朝早く起きて枕にしていた石を取り、それを記念にとして立って先端に油を注いで、その場所をペテル、神の家と名付けたと書いてあります。このようにヤコブは主が共におられるということが分かって心からの感謝を持ってその場所に記念の石を立てました。自分が枕にしていた石を取って記念としてそこに残すのです。そしてその場所をペテル、神の家と名付けます。この場所で私は神に出会ったというヤコブの感激が表されています。そしてヤコブはまた誓願を立ててこう言いました。20節から22節、神が私と共におられ、私が歩むこの旅路を守り、食べるもの着るものを与え、武士に父の家に帰らせてくださり、主が私の神となられるなら、私が記念碑として建てたこの石を神の家とし、すべてあなたが私に与えられるものの十分の一を捧げます。ヤコブは祝福を与えられ、旅の安全が守られるという約束に対する感謝の応答として自ら進んで十分の一を捧げますと誓願しました。そうして生涯主なる神に従っていく決意を表します。このところがヤコブの信仰の出発点となりました。つまりヤコブの人生の再出発が天からの階段の夢を見たこのペテルにおいてなされたのです。私たちの人生の中にも神様が特別に近づいて語りかけてくださる時があります。 それは当たり前のことではなくて、神様から与えられた特別な恵みです。その受けた恵みをヤコブが記念の石を立てたように心に刻むことによって、自分の信仰の原点を再確認することができます。ちなみにヤコブは20年後このペテルに戻っています。本当に長い旅になります。その時この石を見つけて、この場所で神に出会ったことを思い起こしたでしょう。この石はあの時枕にした石であり、あの時神様はあなたがどこにいてもあなたを守り、あなたを決して見捨てない、そういう約束してくださったことを思い起こしたのでしょう。そしてそれまでの20年間の旅を顧みて、本当にその通りあなたは私を守り導いてくださいましたと主に感謝の礼拝を捧げるのです。私たちも神様から受けた恵みを忘れないために、日々思い起こして繰り返し繰り返し心に刻むことは大事なことかもしれません。年を取るとすぐ忘れることが多いのです。物を置いたところが、人と話をするうちにどこにやったのか忘れることがしばしばあります。主従礼拝が終わった後、家に帰る後、聞いた説教がどういう内容だったのか忘れることもあると思います。もし先週聞いた説教の内容を今ここで書いてくださいと問われるなら、果たしてどのぐらい書けるのでしょうか。昔トレイ売買する時の話です。トレイを乗せていたある白人が、自分の言うことによく従わないということで、トレイの一人にナイフを投げようとしました。それを道を通りがかった他の白人が手で防いで、そのトレイを救ってくれます。さらにお金を払ってそのトレイを解放してくれました。ところがトレイは解放されて感激しましたけれども、どこに行くところもなかったので、その白人について行きたいと求めます。その白人は彼を連れて行って一緒に生活しました。しかし時間が経つと、そのトレイは怠けて不従順するようになりました。そうするとき、いつもその白人は何も言わずに自分の手のひらにある記事を見せてあげたそうです。そうするとそのトレイは再び頭を下げて懸命に働くようになったそうです。そのトレイは生きていくうちに、仕事をしたくないとか、あるいは文句を言いたいことがあったと思います。しかしその主人の手にある記事を見ると、改めて感謝が生じ、喜んで主人のために働くことができた、そういう話です。私は聖書を読んだり、また説教を聞いたり、また信徒同士の交わりを通して、たくさんのことを聞いて学びます。ところがそのすべてのことを覚えきれません。神様との最初の出会いから心に響いてくる御言葉もあれば、また何年か経ってから蘇ってくる御言葉もあります。どちらにしても確かに言えることは、神様が心に感動を与えてくださった、その一言の言葉は今を生きている私たちの中に働いて、いつも深い慰めと励ましを与えるということです。今日はヤコブの旅立ちの時の出来事を学びました。ヤコブは神様と出会って受けた恵みを忘れないために、その場所に記念の石を建てました。苦しくなった時や神様の恵みが感じられなくなった時に、神様と出会った時のことを思い起こして、 自分の信仰の原点を再確認し、主に信頼して残された人生の旅路を歩んでいきたいと祈り願います。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、私たちはあなたの御手の中で育まれ、今も歩んでいます。その恵みに感謝いたします。どうかあなたからいただいた祝福の恵み、救いの恵みを大事にして繰り返し心に刻むことができますように守ってください。そして日々あなたからいただいた恵みに感謝するものになりますように守り導いてください。この祈り、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。